この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
それでは3番目でございます。今日の中時の3番目は、今保育のあり方を考える、全国保育協議会の副会長でありますし、全国保育士会の会長であります村松先生からお話をいただきたいと思います。ボードアウトお願いいたします。村松先生、どうぞ。
はい。皆様、おはようございます。全国保育協議会副会長の、それから全国保育士会会長の村松美紀子です。
はい、
改
村
め、
松先生、ごめん。
はい。
村松さんにもメッセー
は
ジ
い。
が届いております。
おやおや、はい。
北九州の北野久美さんから。村松会長、おはようございます。日本の子どものために、国の会議を要職や保育3団体などご活躍、ご苦労様でございます。これからも私たち保育者の先頭に立って、子どもと保育所のためによろしくお願い申し上げます。私たちも全面的に応援してまいります。今日もぜひとも頑張ってください。認定こども園、あけぼの愛育保育園、園長の北野久美さんでした。村松先生、よろしくお願いしま
はい、
す。
ありがとうございます。身内からの力強い応援でした。はい、改めまして新年のご挨拶を申し上げますと同時に、能登半島地震の被災真っ只中におられる皆様のご労苦に対しまして、心よりお見舞いを申し上げます。きっと被災地ではできる限りの状態での保育を展開されていることと思います。どんなに大変な状況にあっても、そこに保育を必要とする子どもたちや保護者の皆様がいる限り、できるだけ対応をしたいというのが私たちでもあるのですが、とはいえ、やはり職員の皆様が疲弊しないようにと祈るばかりです。必要な支援がありましたら、どうぞ組織を通してお申し出いただきたいというふうに思っております。さて、本日はですね、このそうそうたるお顔ぶれの中で、私は何をお話しすればよいのかと非常に悩みました。主任保育士の位置づけとか、本当に多くの課題はありますけれども、とにかくこの制度や仕組みが変わっていく今、一人の保育士として語っておきたいことをお話をさせていただきたいと思います。非常に狭い視野での内容となりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。この度、子ども家庭庁が創設され、子ども真ん中を合言葉にさまざまな施策が打ち出されました。子ども基本法に基づく子ども大綱、それから幼児期までの子どもの育ちに係る基本的なビジョンも閣議決定されております。いずれも子ども真ん中が軸としてそこにありますが、果たしてそうだろうかと思うところもあります。子ども真ん中は言い換えれば、子どもの最善の利益を保障するということでもあるのではないかと思います。では、子どもの最善の利益とは何でしょう。子どもがいつも幸せであるということです。保育所などが行う保育は、まさにこのことが目的でもあります。この目的を具現化するために、保育士等は日々の保育に向かっているわけです。園の子どもたちが楽しく安心して過ごせるように、保育の充実を図る毎日です。しかし、子どもたちが置かれている状況は、果たしてその目的が果たされる状況にあるだろうかと考えさせられる場面もたくさんあります。現在の保育は、保育を必要とする場合はいつでも利用できるというものですけれども、都道のつまり就労ありきですね。で、早朝から夜まで、私の園は11時間の会所です。標準時間の認定の子どもは8時間の保育が利用できますが、保護者の働き方によっては到底そこに収まるものではありません。ともすれば、会所時間のすべてを園で過ごす子もいます。保育時間が終わってもまだ園に残っている子どももいます。大急ぎでお迎えに来られる保護者にねぎらいの言葉をかけながらも、毎日続くこの生活はこの子にとって幸せな形なのだろうかと疑問に思う日々でもあります。もちろん、保護者の仕事の都合があることは重々承知なのですけれども。それから、体調の不良を抱えて登園してくる子もいます。保育中、やっぱり具合が悪くなって、保護者の勤務先に連絡するというのは、どこの園でもあることですよね。保育、えっ、ー、と、体調不良の中でお迎えをひたすら待っている子どもたちです。で、中には子どものために真っ先に駆けつけたいはずの保護者が、それが叶わないというケースもあります。少々の体調不良なら何とか対応してほしいと望まれる気持ちもわからなくはないのです。保育士は専門性を持って健康な子も、今お迎えを待っている子も安心して過ごせるように対応しています。 その信頼があるからこその病児保育の充実という施策なのでしょう。でも、それは子供真ん中ですかと私は問いたい。病児保育は子供の目線を忘れているのではないかと思うのです。大人である私たちも体調不良の時はどこでどう過ごしたいと思うでしょうか。まあ、保護者が安心安定して働くことができるよう支援していくことは役割として理解はしつつ、病児保育がなくても働き続けられる、そんな社会を望んでいます。で、一時預かり事業を考えてみますと、目的は家庭において保育を受けることが一時的に困難となった子どもや子育てにかかる保護者の負担を軽減するため、一時的に保育所等で預かることが望ましいという子どもを預かるというものです。まあ、初めて利用することになり、不安な中で大きな声で泣きながら母親を求めながらも預けられていく子どもたちです。それでも繰り返し利用を重ねることによって、いつも対応してくれる保育士の顔を覚えて身を委ねてくれるようになると、園としても安心してお預かりができます。つまり信頼関係ができてきたということになります。利用のケースとしてよくあるのが、まあ、出産のため第一子をしばらく預けたいというものです。お母さんの体調もあるでしょうから、出産のだいぶ前からお預かりする場合もありますが、大抵は出産のための何日かを利用したいというものです。で、それまでいつも一緒にいたお母さんと離れて過ごすことになります。兄弟の誕生を心待ちにしているというのであれば、その時間を期待の中で待つことはできますけれども、ほとんどが3歳前の子どもたちです。普段からお母さんと一緒に来て、遊びに来ていた場所とはいえ、まあ、今日からはお母さんは一緒ではないのです。まあ、その不安たるや、察してあまりありますよね。ようやく出産を終えて退院してきたお母さんの腕には見たことのないものがいます。で、そこは子供の、自分の場所だったのに、という子供の思いは届きにくい。まして、出産後、家にはお母さんがいるのに預けられる自分。幼い子供には、出産後のお母さんの体調の回復を目的としているんだよと伝えても、まあ、到底理解できるものではありません。時には二人目が生まれます。私一人では子供二人面倒を見ることはできませんと、はっきり利用の理由を話される方もいます。当然、子育てはあなた一人で行うものではないですよ。子育ての負担感を軽減するための資源としての子育て支援とは言うけれども、これでいいのかなと思ってきました。ここでも子供の目線は考えられていません。一人での慣れない複数の子供を抱えた子育てを支援するのは保育所等だけなのか。家族を当たり前に子育てに参加させることができるような働き方になるといいなと常々思ってきました。私の言いたいのは、就労ありきの保育施策から少し軸足を置く位置を変えることはできないかということです。保育所の保育時間が伸びれば伸びるだけ、保育メニューが増えれば増えるだけ、シフト作りは複雑になり、子どものことをゆっくり語り合いたい保育者はその時間を取れなくなってきています。配慮を必要とする多くの子どもたちがいます。寄り添ってほしいと願う保護者たちも数多くいます。安全管理、危機管理、質の向上等々、子どもときちんと向き合うことに加えて、その生活を保障するためのきめ細かな仕組みを成立させていかなければなりません。子どもが大好き、保育は楽しいと思ってついたこの仕事だけど、大変さがのしかかる。人材不足はまさしくこの歪みによるものだと思っています。潜在保育士の掘り起こしが人材確保の鍵などと言われていますが、そんな簡単なものではありません。一旦保育の現場から離れた人が再び保育に戻りたいと思うとき、上限は労働時間です。つまり、家庭を中心においてその中で働きたいというものです。でも現場はそこに人が欲しいのではなくて、早朝または夕方の延長保育の時間、きちんと基準通りに人員を配置するためのシフト管理のための人員を確保したいわけです。保育の仕事を続けたい、続けてほしい、双方の思いが合致する保育のあり方を構築することはもはや無理なことなのでしょうか。子どもの健全な生活リズムを保障することは、健全な育ちにつながり、育ちを優先されることによって、自己肯定感や人との関わりの力などの非認知能力の育ちにもつながっていきます。そしてそれは、これからの日本を背負って立つ人材の育成にほかなりません。だとすれば、子供にふさわしい保育時間はどれくらいでしょうか。とはいえ、生活を成り立たせていくことも大切なことですから、雇用が安定していなければなりません。雇用の安定と収入、子育てに心配なく仕事を休める社会であること、つまり子育てを優先できる社会であること、そこに解決策はあるのではないかと感じています。労働力としての親たちですけれども、子供たちの親でもあるのです。 そして忘れてはならないのが、保育者もまた家族があり、子育て真っ最中の方がたくさんいるということです。中には介護をしながらの方もおられるでしょう。有給休暇をきちんと取る、急な家族への対応が必要になった時には自由に動けると、保育者自身がゆとりのある労働環境の中で、やりがいを持って働くことができるようになってほしい。子どもたちが幸せに過ごせる保育環境を整えるためにも、職員もまた幸せでいてほしい。園長としての思いです。配置基準の見直しがここに関わってくるのではないかと思っていますが、まあ、どれだけの配置が望ましいのかと考えると、キリがなくなります。この度、子ども誰でも通園制度が本格実施を見据えて動き出しました。保護者の立場からの必要性に対応するものとは異なって、子ども中心に考え、子どもの成長の観点から全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備することを目的としているものとされています。趣旨はどうあれ、むしろ人口減少社会における保育所等の多機能化という観点の事業ですと、まあ、すぐに打ち出された方がすっきりするなと個人的には感じます。保育所等は日頃の園児たちへの保育を質の高い専門性の中で実践していきたいと思っています。だからこそ、それと同じマインドでこの制度を行っていきたい。おざなりの受け入れはしたくない。まして月10時間の中で地域の子育て支援における子どもとの信頼関係や愛着関係の形成は難しいと感じる。子どもたちの育ちはこれまでのあなたの育ちを丸ごと受け止め理解しようとしている特定の大人との応答的なやり取りによって成立します。そのような保育の営みをこの制度の中で実現できるのかというのが私の懸念です。もちろん常日頃高い専門性の中で保育しているのだからできて当然でしょうと言われるかもしれませんが、子どもとの関係づくりはそんなに簡単ではありません。また0、1、2歳の子どもたちにとって大切なのは身近な大人との信頼関係や愛着の形成が先決であるということです。これができて初めて子どもは周囲に向かって自分の世界を広げていこうとする意欲を持つものです。この時、いつも見守ってくれる人の眼差しを実感できることが大事です。この時期からの様々な大人や同世代の子どもたちの関わりを持つことの重要性は、このことの先にあるものだというふうに考えます。この制度が真ん中にいる子どもにとって嬉しい制度となっていくのか注視したいと思っていますし、同時に私たちの責務がその任務を果たしていくにあたり、実施できるだけの制度上の環境がきちんと保障されていてしかるべきです。精神論だけでできるものではないです。保育士として私は常に子どもたちが今を幸せに生活してほしいと願っています。もちろん、どの子にもままならないことがたくさんあるという子どもの社会が保育所等です。それらを含めて子どもたちは毎日たくさんのことを学び、自分の力にしています。その子どもたちに養護と教育が一体的に行われる保育を丁寧に提供していく。それは子どもたちが成長していくということを目的としているものですけれども、私たち保育士もまた子どもたちから学び感じ、常にどう対応することが望ましいのかを模索しながら、その保育士としての質の向上を目指すものでもあります。保育はそこに携わるすべての人たちが双方向の中で育ち合う場であるとも言えるかなというふうに思います。この度、保育所における不適切な保育が取り上げられ、大きな問題になりました。命を預かる仕事についているものとして、保育の専門性を語る上で厳しい目が向けられるのは当然のことです。ここで大事なことは、あなたは不適切な保育をしていませんかと問うのではなく、あなたは子どもの最善の利益を保障する保育をどのように行っていますかと問うことではないかと思います。子どもたちの表情や行動は、子どもたちが意見を表明しているときです。その意見に真摯に耳を傾ける身近な大人として子どものそばにいたいと考えます。同時になぜそのようなことが起こってしまったのか、どうすれば起こらなくて済んだのか、そこの議論をこれからも深めていきたいと思っています。この度、このような機会を得て保育を考えるとき、多方面からの視点が必要なのだと実感しました。事業主としての立場、それから社会資源としての立場、多面的に思考できることが求められます。でもその根っこにいつも子どもたちの育ちがあることを忘れずにいたいと思っています。保育士という資格があってこそのことだと自負していきたいと、これからも考えていきたいと思っております。拙いお話になりました。ご清聴どうもありがとうございました。
村松先生、ありがとうございました。今日は静岡からですか？
はい、そうです。
あ、そうです。静岡穏やかなんでしょうね。
おかげさまで、絶賛曇っております。
私のところは今マイナス5度ぐらいですね。
あ、そうですか。それはそれは、お察し申し上げます。
本当にありがとうござい
は
ま
い、
し
あり
た。
がとうございました。